レディオ 2.4 キロ。
はい、ね、始まりましたけどね、本当やだから、いや嘘なんかついてないわけですよ、本当にね。もうだからこいつさんがマッチョだっつうことは本気ですから、本当にこれね、本当に熱い気持ちを持ってそれをみんなに言いたいですよ、本当。やっぱね、いや、まあそれはこのラジオ聞いてくれてる人は、まあこいつさんとか直接会ってる人もいるわけですけどね、本当ね。ここでもこいつさんとかに会ったりしたら結構嬉しがる人もいるかもわかんないね。あ、本物ですかって言って、本物よっつって言って、うっすら声入ってるでしょっつって言って、本当よ、背後霊じゃなくて本当にいたんだからっていう。俺だって1週間に会わなきゃ本当確認できない時あるもんっつって、俺も 2,3 ヶ月ぶりに会うと本当にいたんだって俺も思う時あるよって。自己紹介しながらだからね、あのレディオ 2.4 キロの、はい、MC の中島智子です。はい、あ違う言いたくてずっと、あどうなっちゃったんですか、あれ情報入ってますか、なんかあれ中島智子はどうなったんだって。いやそうですよね、僕も今日も僕詳しいですから、もうだってミヤネ屋もそのために見てるしね、本当朝のワイドショーも全部ハードディスクに録画して、なんか情報が入ってこないだろうかと思ってんですけどね、全然入ってこないね、動きが。あの入ってきてもキキキリンのインタビューばっかり、本当に。いやあれいいね、本当に。だってキキキリンも知ってます皆さん、これ中島智子ってまず何があったかっていうと、中島智子っていうね、昔笑い人とか出てて大人気だった女優さんっていうかタレントさんいるわけですよね、オセロの黒い方と言われてた人。その人が2年ぐらい前にですね、ちょっと私病気になっちゃったからちょっと仕事休むって言って、それ2年ぐらい前、2010年とかね。そしたら休むって言ってから、なんかね、全然それこそ仕事も来なくなっちゃったわけ。そしたら何やってんだって言ったら、そのマンションに、超高級マンションに女霊能者と一緒にどうやら住んでるらしいって言ってね、で洗脳されちゃって、もう家から一歩も出ないって言うんですよ、本当に。でお父さんとかお母さんがね、ちょっと智子出てきなさいよって、うんともすんとも出てこないって言って、それが1週間前にようやく動きがありました。本木雅弘の高級マンションに住んでると。本木雅弘すげえなっていう。でそしたら家賃滞納してるってことが分かってですね、660万円なんと。本木雅弘がそんな高いマンションを持ってたってところにまず驚きだったっていうね、まさに運命の人だっていう話があるわけですけどね。牧陽子と浮気してるよりもそっちが気になるよっていうね、本木雅弘のドキュメンタリーそっちやってくれっていう、視聴者としてはそう思うわけですよ。あんな松たか子が出てきて山城慎吾の娘だかなんだか分かんないけどって、これ相当マニアックな話してるけどね。古畑任三郎の話ですけどね。住んで、まあ、そこの本木雅弘のマンションと、その一個前、道路の向かい側のマンションも事務所として借りてたっていう、ミヤネ屋って言って、これ、家賃が39万円なんて驚きの。それで付き合わせて、まあ、何十万になると半年間ぐらい滞納してたっつって、裁判にこの間なったんですよ、ついにね。そしたら裁判に来なきゃいけないんだけど、その来なくて、なんかおまわりさんが来てね、ちょっと今出てきちゃダメだって言われ、被害なんか泥棒にあって被害届出さなきゃいけないからちょっと今出られないとかっていう、またそういう嘘ついちゃってね、出てこないんですよ。これどうなってんのかね、これちょっとゲスト呼びます、今中島智子、中島智子に生電話、本当に再生回数すごいことになるよ。そしたら2.4 キロのホームページパンクしますよ、本当に。そしたらミヤネ屋とか俺も出て、どうだったんですかって、いや元気でしたけどねとかって言ってくるから。でね、まあキキキリンが今出てきて、いい人だね、あの人は本当に。やっぱ肝っ玉が座ってるよ、やっぱりさ。だって旦那はね、泥棒やったりとかしてるわけですから。ロック屋がロックやっちゃいけないっつって前言ってたけどね、鍵開けちゃったりとかして、だから役者やったらいいのよって言ってたんですよ。そういうね、ああいう中島さんみたいな、ああいう地味な顔は何でもできるからって、褒めてんだかけなしてんだかよく分かんないって。役者やったらいいって言ってて、確かになと思って、それで A スタジオとか出たらいいわけですよ、本当にね。だから ちょっとやり直せますよ、まだ私みたいに年取っちゃったらダメだけど、まだ39で多分若いからまだまだできるって言ってたよ。ああ、だから気になってるんですよね。もうそればっかだもんね、気になってて。でさ、進行表見ちゃってつーかね、リスナーにまず謝りたい。本当に先週のあのユニコーンの話ですよ。問題はあんな私物化ありますか。本当にもう本当にね、いや違うんですよ、あんね、こっちさんの音声がしっかり入ってると思ってたわけですよ、僕は本当に、ね、そしたら僕聞かないですから普段このラジオ、もう自分の声なんか聞きたくもないですよ本当に。誰が許せないって、俺が一番許せないっていうね、本当に言わない文句読んでますから、本当こういう思想なわけです本当に。一番自分が嫌いだってね、分かってるとね、安心しろって言ったわけです、俺のこと嫌いな連中に対して。うん、本当にお前は俺以上に俺は俺自身が嫌いだってことをそいつに言ってやりたいわけだから、お前は俺のこと嫌いになるなっていう、こういうロジックを立ててるわけですよ。まあ結構、まあ今僕のそばにいる霊能者がそういう風に言えって言ってるわけですけどね、本当にそういう風に、僕も霊能者は本当それで信じてますから本当にね。まあ名前ウーって言うんですけどもね、その霊能者で、だから本当に音声入ってると思ってたから、本当にこのコチさんとのね熱い議論がそのままラジオに載ってるから、ユニコーン見たこと、ガンダム知らねえっていう連中だってユニコーンエピソード4までの知識はその5分間で得られるだろうって思ってたわけですよ。それがそうじゃねえって聞いた時ね、いや本当ね、もう一回そこの部分をこれから再放送で乗っけたいぐらいなんだね、ちょっとこっちさんの音声を上げた部分を、あれそしたら分かりやすい話になったのよ。いやごめんなさい、もういや僕もねちょっと自慢でもなんでもない、まあちょっとまあ、いや俺ちょっと自慢みたいになるけど、あのガンダム公式のホームページ行ってごらんなさい、あそこ行くと。でガンダムの今までのその放送スケジュールみたいなやつ載ってるわけ、それ全部見てるんだから俺本当に。だから30年分、あ、30年分歴史があるわけですよね。それ僕は1年半かけて見たっていう歴史があるわけですよ。だからね、俺相当ガンダム好きらしいんですよ、どうやら。あの自分が思ってるよりも。でしかもやっぱこちさんとかみたいに詳しい人がそばいると、あのね、知識の補完が常にこうなるんだね、やっぱアップデートされていくわけですよ常に。まさかね、ゼータガンダム1年前に終わったのがね、まだまだこれから盛り上がってくるとはまさか思わなかったんだ本当に。でね、盛り上がってくるといえばですよ、今もう盛り上がってガンダム通り越してさ、富野由悠季が最近好きになってきちゃって、今あれ見てますよ、伝説巨神イデオン。あ、これ今ね、なんと19話までなんとか3日間かけて見てるわけですよ、1日6話。もうそしたらレビューなんかまずそれよりもこっちが先だっていうね。いやだからこれ面白いかどうかって話なわけでしょ、ね、今ね19話まで見てるんですけど、まあ単調ですよね単調なんだこれが。いや面白いんだよ、面白いわけ。まあ、最近フリートークの部分は長くするだけしようっていう、まあ、そういう方針でやってますんでね、ちょっとまあ我慢して聞いていただいてですね、まあ、これイデオン、伝説巨神イデオンっていうのは、まあ、これアニメ史の話だからね、本当にオタクの話じゃないですよ、これは全然アニメオタクの話じゃないですよ、イデオンですからこれは本当ね。でまあね、バックフランっていう異星人と地球人たちがね、まあ、イデという力をめぐって、まあ、そのそれこそまさに銀河をかけて戦うって言います、結構壮大な話なわけだから、ワープとかするわけですよ、デスドライブって言うんですけどね、デスドライブを抜けろってこうやって言うわけよね、あの小暮さんの声のジョーダンベスっていう男がさ、結構で熱い話なわけよ。でね、もうダメだ、まだ見終わってないからね、そんな熱く語ろうと思ってもそうはいかないけどね、本当俺も半ば呆れつつ見てるけどさ。でまあね、昔 TVK で再放送やってる時に最終回とか実は見てるんですよ、飛び飛びで。だからイデの力が暴発して人類がみんな死んじゃうっていうところも見てるわけそれ最後ネタバレされてるんですよ。あでこう、まあそういうのも知ってるんで、なんとなくそういうなんで起こるかっていう理由も知ってるんだけどさ、でも久々見ると、まあ、その宇宙をぶっ壊すぐらいの力、イデっていう力があってっていう話なんだけど、そのイデの力っていう、まあ、今それ地球人たちが使ってるわけ、コスモっていう主人公たちがね。そうするとさ、イデの力 が発動するときとしないときがあるっていうわけですよ。俺たちは家に信用されてないのかなっていうふうに言うわけで、それを見てるとですね、これ俺井出の力ってもしかしてその原爆とかそういうこと言ってんじゃねえかなとかって思ったりとかするわけ。まあうがっ勝手にこう拡大解釈するとですよ、それ文明みたいなこと言ってんじゃねえかなっていうふうに思うわけで、まあそのソロシップと言われるね、まあ過去の遺跡から見つかった宇宙船とともにですね、井出を、まあ、過去の遺跡から見つかった、この辺ちょっと単円っぽいんだけどさ、でさ、それがまあ宇宙を漂流していくんだね。で、バックフラーに追われるっていうまあ構図なわけですよ。だから分かりやすく言えば、あのガンダムの最初の方みたいなさ、ずっとジオに追っかけられるとこみたいなね。っていう、分かりにくいね。うん、まあそういう感じなわけで、まあ生体発信機っていうんで、どこまでも追っかけてくるわけよ、ほんと。そうすると、いろんな惑星行くんだけどさ、そうすると最初に着いた惑星っていうのはさ、恐竜がまだ住んでる惑星だっていうわけ。うん、で、まあ、そこでバックフランとバーッと戦うわけよ。必ずもう、イーデオーンっていうアイキャッチが終わったら、敵が来たぞって、ま、必ずこういう話になるんだけど、そこら辺もガンダムっぽいんだよ。必ずバトルシーンが入ってるっていうとこはさ。で、その恐竜の後の惑星にどこ行くかって言ったら、今度ね、エンジン類が住んでる惑星に行くんですよ。なんとなく私はこの辺にですね、ちょっとこう人類のこの辿ってきた道みたいなものも含んでんじゃねえかなって、まあ、これはちょっとね、またお前はすぐそういう風に言ってって、まあ俺の幼なじみあたりは言うかもわかんないですけどもね。だまあ俺だってちょっとインテリ的なとこあるしね。まあイデオンってある意味、ちょっとそういう、なんつうの、まあ一般とか一般じゃねえとかって、まあそういう話もするとだね。まあそれはいいとしてね。ちょっとほら、イデオンってかなり評価されてる部分はあるわけ。なんかそれこそ、俺がエヴァンゲリオンとかに興味持った時に、この子、坂井真紀って女優いますよね、あの CD 出してる坂井真紀負けないぞへの、あ、それ鈴木蘭なんだけど、あのそいつがね、エヴァなんかイデオンに比べたらカスですよねって言ってたんですよね。でなんかね、よくエヴァとか流行った時期に、いやエヴァって結局イデオンだみたいな話よく聞いたわけですよ。だからね、どうも気になってついイデオン単調だと思いつつね、なんかこう興奮して見てるとこもあんだね。なんかこうなんじゃんあんじゃん、なんかみんなにそういうのさ、ほらなんかガンダム見るとかってそういうとこあんじゃん。なんかこう名作と言われてるもの見るってさ、割とこうちょっとテンション上がるとこあるじゃないですか。まあ、分かりやすく言えばちびまる子とかサザエさん見るみたいなもんですよ。なんかこれが名作なのかっていう風に見るみたいなね。ドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかもそうですけど、なんかねそういうとこもまああるって、ちょっと突っ込みつつ見てるとこあるんだけどさ、割と今興奮して見てるんですよ。だからちょっと冷ややかな部分もありつつもね、うん、でね、長くなっちゃうからいいや、うん、これね、だそんで、いやもうそろそろ今日は疲れちゃったから、今日もうなんか買い物行ったりとかなんだかんだ、もういろんなとこつけ回されちゃったりとかしてさ、なんかガスコンロ、うん、もうバッククランかって話あるんだけど、あのもうガスコンロ買いに行くぞって話になっちゃったりとかしてね、うん、ガスコンロ新しくしようって言って、おあのなんつうの、本当のガスコンロ、なんつうの、ガステーブル、ガステーブル。リンナイとかのやつ。うん。リンナイじゃないですけどね、買ったのはね。で、まあ、それでちょっとお店とか行ったりとかしてさ、まあ、家族で行くわけですけどね。まあ、家族仲も、まあ、僕の、まあ、家族崩壊なんて言われちゃって、すっかりまあ、母親とも口聞かない日々がまあ続いてますけど、まあ、たまにはいいかなって思って、うん、で、まあ、聞いてるんだけど、で、行って、そしたらガスコンロを売ってるおじさんが結構テンション高い人でね、他のお客さんに説明してるわけですよ。そしたら、他のお客さんが、このガステーブルって僕んとこ合いますかってこう質問したわけよね。そしたらそのおじさんが60歳ぐらいのメジャー持ってこうビッビッと置くと前からかって、これね、絶対お宅のガステーブルに合います。絶対大丈夫ですっていうわけ。大して聞いてもいないのにもうわかるんだよね。やっぱプロだから、もうちでこれが一番いいとかって言っててさ、本当に。でね、これね、いや、私たちはね、この間、このね、下のこのテーブルあるでしょ。これガンって出ますから、必ずガンって出ますから、これ止めるようにね、ちょっとテープも買ってもらわないと困るとかつって、このために私この間もう一日講習受けたんですからとかつって言ってね、なんかちょっとこういいんですよ、そのおじさんが。でそのおじさんに質問してさ、どうの、うちガステーブル欲しいんでって母親が言って、あ、そうですかつって言って、いやこれがね、うちで一番いいですから、絶対これ買ってくださいっていう話になって、でで、あ、都市ガスですか、地方ガスですかみたいなこと聞くわけよ。なんかあるじゃん、ガスの種類。で、えー、 と多分都市ガスって言って、あ都市ガスでもこれどっちでもいけますから絶対大丈夫ですからこれって言って、言ってで、あのこのガスのケーブル、あのこれもしかして新しく変えてらっしゃいますって言われて、5年以上使ってるとちょっとまずいんですけどもって言ったら、うん、あ5年以上使ってるって俺聞いたら、5年以上使ってるって、あじゃあね、あのぜひねちょっと買ってもらいたいんですよ、あのいやもちろんね売りたいとかそういう意味じゃなくてって言って、250円ですからって言って、あじゃあ買っとこう買っとこうって言って、で一応僕たちも数回も分かんないんです、すいません3本分くださいとは言わなかったんだけど、その時ね多分ヒヤッとされても困るしね、それで買ったりとかしたら疲れちゃって、別に大して落ちない話だったね。いやだってさ、俺だってプロじゃねえからそんな落ちある話毎回しろって文句言われたってさ、ここバックカットですか、ここはやっぱりしないっすよね、本当声優のラジオよりかはいいでしょう本当ね、うん、でね、まあそんな感じでですね、まあそんな1週間でしたね、はい、だけどね締める前にね、あれですよ、ごめんよ、俺ね最近このオープニングで1週間振り返らないと本当調子出なくなっちゃってさ、俺のリハビリなんですよこれの目的って、本当に人と目を見て喋れなくなった俺がね一体どうやって社会復帰していくかっていうドキュメンタリーですからね、これはこのラジオっていうのは。昨日バレンタインだったわけですよ、収録日の前、今日15日なんですけど、昨日ですよ火曜日14日、あのねチョコレート0個でした本当に。うん、だから何が言いたいかっていうとですね、俺に女の友達はいねえっていうことを言いたかったっていう、それだけです、はい。というわけで続いてはですね、ぶちぶちいっちゃいましょう、これね、毎年恒例の毎週恒例のですね、ニュース 2.4 キロ。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、出たドン、はい、ニュースに出てくるんですけどもね、こうやって入んないとね、まあ、最近もオープニングもさっきダラダラしましたからね本当に。でも違うでしょ、ダラダラしてもさ、こうテンポのあるダラダラだろ俺のは。いや他の今文化放送のやつ聞いてごらんなさいよ本当に、全然俺よりダラダラしてるんですから本当に。そんなんでギャラもらっていいのかよっていうね、日本放送はノーギャラでやれって言ってたけどねっていう話あるけどね、まあ、そういうことですよ、うん、こう魂がこもってるでしょ、こうなんで誰も何も言わないんだ畜生と。まあそう全然似てないね、というわけでね、ニュース 2.4 キロですけどもね、あのニュース 2.4 キロの前にですね、俺ですよ来週の後生放送ですよこのラジオ、本当にまたあの孤独に耐える時間なんだな本当に。 あの終わった後いつも彼女欲しいって思うよ本当に、俺の究極のイエスマンが欲しいって思いますよ本当に。イエスマンじゃねえだろうな、俺がド M だからねやっぱり、本当に俺がどっちかっていうと彼女のこと何でもイエスっていうこと聞くもんね本当に。うん、ほらあんたこれストッキング買ってきたからあそこの銀行行きなさいよとかって言われたら分かったって言っちゃうもんね、本当にね、うん、あこれ分かります、分かりやすく言えばこれ銀行強盗ってことですよこれね、バンクローバーってことですよ、そういうことですよ、ポケットに手入れてねこう指先こうやって金出せって言えばすぐ金出てくるから、本当になんかイベントあるときそれでいつも言ってるもん俺、そうすると出てきてくるからさ、嘘だけどね、本気にしちゃダメよこういうのでね、本当に本気にするやついるんだもん本当に、メールでうん、俺もやってるとかって言われちゃってさ困っちゃうなっていう時あるけど、まあ、そんなネタいいんだけどね、というわけでね、もうレビュー行こうか今日、大したニュースないよ本当、やるんだ、うん、ニュースに出てくるです、はい、ね、まず今日の一発目はですね、あれですよ、まあすいませんね、もうスポーツにしか興味ないんだね本当に、何に興味あるってやっぱりスポーツでしょ、だってほら俺がさ普段こんなね毎週1週間友達の悪口言ってるわけですよね、水曜9時になるとですね、まあ皆さんにとっちゃ土曜日9時かもわかんないですけど、あの野郎この野郎とかつって言って屈折してるやつもいてね、あれをもっと言ってくれっていう人もいるからね本当に、俺も言われたいんだっていう人もいるんだから、中には変わってる人だなって思うけどね、あのあれは俺のことかとかって言われて、そうそうだとかってもう泣きながら言ったこともあるけどね、だからそういうねこういう屈折した人はやっぱスポーツの白黒つけるところが好きなわけだから、今週もですねやっぱスポーツネタが多いです、というわけでね今日の一発目ですね、 アメリカへの帰還が迫るアンリ、ただアーセナルを助けたかったって言って、アンリ、あのこの間もアンリのネタ喋りましたけどね、あのこの間アーセナル土曜日週末試合がありまして、で今またチームの調子がですね、まあいいんだか悪いんだかよく分かんないっていう感じの、まあ、あんま強くない感じになってるわけですよ。ビッグ4って昔は言われてたわけですけどね、それが今あの、ね、イギリス、イングランド、プレミアリーグのビッグ4っていうのがリバプール、マンチェスターユナイテッド、チェルシー、アーセナルだったわけ、ここ何年間はね。でそれが勢力図が変わって、まずリバプールがもうビッグ4じゃないって言われてるわけですよ。もうずっとチャンピオンズリーグっていう4位以内のこうになると大会に出れる大会があるわけ、ヨーロッパ一決める大会が、そこに出られるかどうか、まあビッグクラブの基準って言われててさ、まあリバプール人気あるからビッグクラブなんだけど、ビッグ4じゃないって言われてて、今その勢力図が変わりつつあって、今なんだって言ったらマンチェスターシティっていうね、これお金かけてすごい強くなったチームで、またアーセナルから2人ぐらい引き抜かれたってこの間ニュースでも喋ったけどね。でそれと今マンチェスターユナイテッド、あのアレックス・ファーガソンっていう赤鬼と言われてるですね、すぐ顔が真っ赤になっちゃう70歳のおじいさんがまあ監督してるチームなんですけどね、うん、であとはチェルシーと、でこれはビアルス・ボラっていうね、あの33歳の若い監督が入ってきてね、これがチェルシーを変えるって言ったら今もうボロボロっていう状況なんですけどねそれでアーセナルと今のビッグ4だって言われてて、でまあアーセナル今のとこ4位争いとかしてるわけですよ、それの中でね。でこの間 あの週末にあった試合で1対1ね、もう延長戦じゃないけど、まあ、引き分けになっちゃうんじゃないかっていうところで、アルシャービンからのクロスを途中出場したアンリが見事に決めて、今なんとかアーセナル4位に入ったっていうね。やっぱアンリって人は持ってるんですよ、本当。その35歳でもお腹周りはちょっと昔とちょっと違っちゃったけどって言いつつも、今のところ試合8試合だから6試合出て3点取ってるわけ。やっぱこれって結構効率的なんですよ、やっぱり。やっぱり未だに衰え知らずの得点感覚とは言われてる人がですね、アーセナルの見事な救世主になってくれましてね、本当に。もうベンゲルさんという監督さんもぜひアンリ、今ニューヨークのチームにいるからね、ニューヨーク帰んないでこっちいなさいよって言っても、いや僕はニューヨークに帰るって言ってるんですよ。いやニューヨーク大好きだから、うん、アメリカ大好きやもんアメリカ大好きやもん、ずっと流暢な英語喋るからね。でそいつがまあ決めてくれてっつんでね、今日、まあ、収録日の今日はですね、この後ですね、あのチャンピオンズリーグっていうね、さっき言ったヨーロッパの1決める大会で AC ミランというね、イタリアのね今首位走ってるチームとね、アーセナルこの後戦うんですよ。それがあのアンリが今のとこ最後の試合になるんだね、アーセナルの。なんかやってくれそうな気はしてるんだけどね、俺だからね。来週まあはっきりしますけどね、結果はね。いやぜひねアンリ残ってもらいたいなって、まあそれだけでしたね、特にないですよ。だって僕はガナーズっていうアーセナルファンですから、アーセナルのことに関してはもう目尻は下がっちゃうっていうね、うん、八の字眉毛がますます下がるって話あるけどね、でね続いてはですね、どっちにしようかな、こっちっすか、こっちにしよう。あのね、ゲームネタです次はね。おい随分喋ってな、最近ちょっと喋る量が増えたじゃないの、ほんと。もう次終わってこれもうあれ行こう、ランキング行こうね。次あのね、ゲームネタですけどもね、あのアンリアルエンジン4っていうのが発表になりましてね、あの作ってるっていう話があって、でこれはゲームエンジンですかね、あれは。なんかだからつまりあのすごいグラフィックで動くようになるわけですよ、ゲーム機がね。でこのゲーム機を動かすパワーがね、アンリアルエンジン4を動かすパワーが最低でも Xbox 360、まあ、通称箱、まあ、僕が持ってるトレイがなかなか開かない箱がありますけどね、それのマシンパワー10倍必要だって言われてるんですよ。だから今俺そのアンリアルエンジン4を動かすには Xbox 10台いるっていう、まあ、単純計算で言えばね、まあ、スペックっていうか俺の部屋のスペックが足んねえっても話あるけどね、からね、困っちゃったなと思ってさ。でもうよくね、あの、まあ、そろそろ次世代機かなんて言われてるんですよ、ゲーム機もね。いろいろ PS4 もそろそろ開発してんじゃねえかとか、 Xbox720 になるのか何になるか分かんないけどとかって言われてんだけど、ちょっと俺ねこれ時代切っちゃうけどね、いい時代切って、これ長くなるよこれね、レビュー今日なしだから本当に。いやね、やっぱグラフィック綺麗になって思ってるとこあるんじゃないですかねと僕は思ってるんですよ。いや要はね、なんでこれこう思ったかっつうと、基本的にはですよ、 プレステの頃とゲームシステムってそう変わってないと思うんですよ、僕はこれね。つまり、最初スーファミだった頃は 2D だったわけですよね。それはバーチャファイター2ぐらいから、まあ、今と鉄拳やってることそう変わんないわけですよ。基本的に言えば 3D で奥行きがあってつって言ったらさ、俺は、まあ、グラフィック綺麗になるのもいいんだけど、その前にバグがなしでね、ゲームがちゃんと出たりとか、そういうとこじゃないかなってのはいつも思ってるわけ。つまりギアーズ・オブ・ウォーって、まあ、僕の好きな Xbox 出てるゲームあるんですけどね。それもね、バイオフォーって、まあ、名作、神ゲーと言われてるゲームありますけどね。今日なんか随分マニアックに走るけどね、トークはね。専門的に、まあ、専門的っても一般的だけどもさ。そういうゲームあるわけで。バイオフォーってさ、終わった後にさ、武器が引き継げるんですよ。ちゃんとこう、強くなった武器が。だけど、ギアーズ・オブ・ウォーって引き継げないわけ。そういうとこにすごいやってるとフラストレーション感じるわけですよ、こう。で、わかる？こう強くなったまままた新しくニューゲームやりたいわけ、こっちとしてはさ。そうそうそう、2戦目を。そう、順で。で、こういうとこね、なんとかしてくんねえかと。なんか最近のゲームって詰め甘いんですよ、やってる時って。それこそ、まあ僕がね、この間買おうとした、まあこれニュースでも喋りましたけど、FIFA 12っていう、まあ日本版、ね、プロデューサーろくな死に方しねえぞって言われちゃったやつ、バグだらけの、ヨーロッパの大会で優勝すると必ずフリーズするっていう、そういうやつね。そういうとこまずなんとかしてもらいたいんだけどね。グラフィックなんか、俺なんかどうでもいいからさ、本当にさ、だけどね。やっぱりね、よく、まあゲームスパークっていうサイトで、まあこれも知ったんですけども、前も喋りましたけどね、本当にね、やっぱこれ多分アンリアルエンジン4を動かすにやっぱパソコンのそれこそまた最新機種をその当時のやつで買わなきゃいけないわけでしょ、きっとまたさ。だからね、キリねえなと思ってさ、本当にそうなるとますます俺マリオとかやっちゃうよなと思って本当になんか思っちゃったね、本当。だけどパソコンのゲームってのはすごくてですね、今度マスエフェクト3っていうゲーム出るんですよ、パソコンね、パソコンのゲームで、まあ多分 Xbox とかでも出ると思うけど、それがね、この間バトルフィールド3ってゲーム出たんですよ、去年ぐらいですよね、秋ぐらいに。それがおまけでつくっていうんですよ、マスエフェクト3の限定版に。マスエフェクト3って今度新しく出るゲームに、バトルフィールド3ってこの間出たばっかのゲームがね、まあ、限定版とはいえおまけでつくんだって。同じ会社で EA でね、すごいねと思って。そうなると、最近のゲーム事情ったらもう本当ね、もう僕の手に負えないところにね来ちゃってるなと。ぷよぷよで止まってますからね、本当に頭が本当、やりたいね本当、私久々にエースコンバット2っていうプレスのゲームやったらもうすごいパニックになっちゃったけどな、本当すげえ空飛んでるって思っちゃったけどね、今さら今さら思っちゃしまったというね。今日長くなっちゃってるな、まあいいや。というわけでランキングさっぱりいきましょう。というわけで続いてはこのコーナー、ランキングに行きましょう。シャキーンというわけで来ましたね、ランキングに行ってみるけどね。なんだろうこのシャキーンっていうの、よく意味わかんないけどな。さっきたまに俺でコントロールできない俺が顔を覗かせるんだね、なんかラジオやってる時だけ本当。というわけでですね、今日のランキングに行ってみるけどですね、ほら不定期コーナーなんだけどやたらと人気あると言われてる週刊猫ニュースね。まあ僕は猫アレルギーで猫嫌いなんで、ね、もう街にいる猫見るとこの野郎ってすごい怖い顔して逃がすようにしてるんですけどね、わざわざね。そんな僕がですね、リスナーから人気に応えて今日はランキングに行っておくらですね、第8回猫の名前ランキングと女編トップ5、男編トップ5 男編トップ5ね。これネット見ながらだからね、ちょっとテンポ悪くなるかもしれないけど、そんなわけでね、まずじゃあ女の子部門、男部門からいっか、女の子部門だね。というわけで、猫の名前女の子部門トップ5、第5位メイ。あ、ちょうど猫が鳴ってこっちさんのとこ猫鳴ってるよ、畜生。で第5位メイね。で第4位多分ね音入んないだろうけどね、猫ニュースってやったらですね、こっちさんのとこの猫がねランキング紹介するたびにニャオって言うんだ第4位花で、 あれ第3位どっか見つかんないけどね、第2位さくらで、第1位がもも、なん か似てんね、ちょっとね。面白い。なんで3位がねえんだろう、ところで。3位どこ探しても出んだけどね。いや、まあそんな感じでね、女の子部門だったわけですけどね。やだな、なんか可愛くねえな、なんか。人間っぽくてやだね、確かにね。もうちょっと玉とかさ、コロとかそういう名前がいいんだよ、大体。あ、ちなみにね、3位の名前はね、ココだそうです。ええ。ええ。なんだよくわかんないけどね。ここちゃんとかつってニャーとかつんだね、ほんとうるせえなーって思って。で、ね、男の子やね、続いて男の辺、男の子編第5位。第5位、第5位はないな、どこいの、どっかにあるよ、どういうのってこと。第3位からいっちゃうね、これ、ごめんね今日ね。第3位レオン、第2位コタロー、あ違う、第1位、第1位空。総合で1位とか、これね、分かりづらいんだ、ニコニコのやつ、これ。ごめんね、ダラダラしちゃってね、今日ね。そういうわけで、まあ、第3位が、コタロ、第2位がレオ、第1位が空ってことですね、男の子編は。なんか男の子っぽくないね、なんか。ずいぶん猫の名前も気取っちゃいましたね、本当になんか。なんか、それこそ、このラジオでよく、あの、ほら、19歳で子供産んで、あのドンキホーテにスウェット着ていくみたいな、で息子の名前龍一って言って襟足が長いみたいなさ、そういう感じで洒落てんだね最近ね、この名前は。玉とかつけたらいいじゃないですか、なんか。なんかないっすか、猫っぽい名前。もう僕はでもね、え、何？
ミケとか。
ミケ、そう、ミケとかそういうことですよ、本当に。やだな、そら。いや、言っとくけどね、これね、あのね、ね、リスナーさん、これ、実は言うとニコニコだと1しか再生回数カウントされてないですけどね、まあ、あれカウントしないように設定してるんですけど、僕らの方で本当は5万5000回あるんですけどね、再生回数ニコニコだと。コメントも非表示にしてありますから、あれは。だけど、ホームページの方だと100人ぐらい聞いてくれてんじゃねえかっていう噂があるわけですよ。だけどね、今全部悪口言ったけどね、あのリスナー以外の猫の悪口言ってるんで、これは本当にあの深い意味はないですよ、本当に。タイはないですよ、他に、これ。うん、むっちゃあるけどね、これ。個人的な意味ないですよ、全然、本当。うん。リスナーの猫は可愛いもの、本当に。もう、抱きしめたいもの、本当に。もう、ずっと膝の上置いちゃう、俺、本当に。猫カフェ行きたいもの、本当、そのリスナーと一緒に。だけどさ、前にあれだね、もうダメだ。レビュー行こう。これ、もう鼻長くなって切りねえ、俺、これ。俺ね、リスナーね、俺、ラジオ大好きだよ、本当に、もう。ラジオ愛してる、ほんと。それだけ言いたい。それで締め。うん。というわけでですね、もう長くなっちゃうんで次行きましょう。続いては、ですね、ああ、その前に。以上、ランキング 2.4 キロでした。続いては、レビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報。それは常に我々の身近にあるもの、
身近にあるもの。
レビュー 2.4 キロ。
来ましたね。またランキング続きやりたいね、本当に。ちなみにですね、2011年の赤ちゃんの名前ランキングはですね、1位男の子は大将、大輝かな、大きいに小って書くんですよ。ほらね、やっぱあれでしょ、ドンキホーテに スウェット着てきそうな名前でしょ。なんかこれさ、絶対襟足長いですよ。で、女の子、女児って書いてありますけどね、あの、うん、ゆいだそうです、
いいですね、ゆい。
可愛いですよ、新垣結衣とかね、思い出すね。やっぱきっと高校生ぐらいだったらポッキーのダンスしますよ、黙ってたっていうのは。あの、ちなみにですね、さっきランキングに泣いたうまいこと持ってるあのこっちさんとこの猫はですね、名前がみーちゃんだそうです。で、もう年齢がもう18歳だって。だからこっちさんが1歳の時にやってきたから、ほとんどもう、うん、そうだね、だからもうほぼ同い年と。あと18年も人間の言葉聞いてるから、もうそろそろ分かるんじゃねえかって。だからさっきあのランキングの時に反応したんじゃないかって話がね、
俺のことかにゃっつって言ってね、俺のこと言ってんのかっつって言ってこうね、
かわいいね。ラジオドラマやりたいね、あの週刊ミーってやつなんだ、ミーの一日ってやつなんだ、泣いてもらって、というわけでね、まあ以上レビュー 2.4 キロでしたって言ったぐらいですけどね。これがメインコーナーですから、海が聞こえるみたいにたまに1200回って時もあるからね、本当その可能性にかけるっていうね、ギャンブル放送局なんだこれは本当。というわけでね、レビュー 2.4 キロですけどね、 今日の一冊目はですね、いやー今日のレビュー 2.4 キロは内容薄いよ本当に、いつもにまして。まず今日の一冊目、また岩波文庫ですいません、ブルーノで無限宇宙および諸世界についてって、もうタイトルからして難しいっていうね、そういう本です。続いて2冊目っていきたいぐらいですけどね、本当にね。でまあこれがね、まああれなんですよ、ブルーノさんっていうこの人16世紀の人だね。もうまあ今俺ソクラテスまた読んでるから全然最近だけどね、16世紀なんか俺からすれば本当にさ、もう紀元前なんか言っちゃってるからね。この後紹介したあのオディプス王もそうだけどさ。でね、まあそのブルーノさんって人はね、なんかね、教会の牧師さんっていうかそういう人だったらしいです。なんか修道士さんっていうんですか、なんかそういう人で、そういう人なんだけど、こう宇宙は無限に広がっていくんじゃないかみたいな意見を持ってて、割とその当時のキリスト教的にはちょっと異端とされてる考えで幽閉されちゃってね、50歳ぐらいで、あ今ワゴぶつかっちゃったけど、それで幽閉されて墳刑っていうの、あの火にくべられて死んじゃうっていう、まあ、そういう一生を過ごした人なんですけどもね。まあその人がずっと宇宙っていうのはもうどこまででもあるんだとね、いくらでも広がってるからねっていう話をどうやらしてるらしいっていう本らしいです。これはどうやらそんぐらいわかんなくてさ、要は俺宇宙とは興味あるんですよ。それこそまあイデオン的に言えばスペースだろいってことですけどもね、まあどうせ宇宙なんかイデの力で滅びてしまうんでね、まあどうせ今いや霊能者がそう言えって言ったんだけどね、信じてないわけですけども、で宇宙とは興味あるんだけど、やっぱりあれだね、分かりやすく言ってくんないとさ、どん専門的な話だね、だいぶこれもさ、しかも多分分かんない、全然もう一言だって読めないんですから、もう字が読めないっていう本あるんですよ。日本語かってことよくあるわけ本当に。普段だったらそれこそソクラテスのこの間なんだっけか、いろんな紹介する本だってなんとなく自分的なあらすじって組み立てられるんですよね、オーバーに言えば。でもねこれはね全く分かんない。一章でまずブルーノさんが、いや宇宙っつうのは本当に素晴らしいよねこう言ってるわけ。自分そこへ自分で言ってるのよ。いや本当にみんな宇宙はいいよっていう風に言ってると、3章からいきなりこう討論になるわけですよ。そしたらブルーノさんがどこまで立ってもいないわけ。ブルーノさんをその、まあ、模したというか、ブルーノさんを代弁する登場人物が出てきて、そのブルーノさんを代弁した登場人物は、いや宇宙って素晴らしくてって言うと、別の B さんとか C さんは、いや宇宙なんてそんなあんた神の前に比べたら全然ちっちゃいもんでしょとかって話してんだけどね。ブルーノさんどこだろうと思いつつ探したんだけどね、本当いや難しかったねこれは本当。だからね、要はまあ宇宙といえばまあ富野義行ということでね、なんでこの本読んだかというと、つまりそのブルーノさんに惹かれたんだね俺は。その岩波文庫でパッと取り出してさ、あの哲学のコーナーあったからさ見て、噴火ってことは火であるだろ、噴火じゃないかもわかんない、リスナーさん調べてくださいこれ自分でね、金景かもわかんないけどね。だからもうこれは絶対読まねばなんねえと思ったけどね、読んでると思ったんだけどね、やっぱこの予感っていつまでたっても外れるときは外れるね、やっぱり本も開いてみるまでギャンブルですねやっぱこれは。でもね、まあ、宇宙に興味ある人だったら絶対こう、はあすごい俺はブルーノだみたいな感じに多分なれると思うんで、ぜひね、読んでみてもらいたいと思います。最近どうやらなんか太陽より数百倍でかいとかっていう星が爆発して宇宙が吹っ飛ぶんじゃねえかって話があるからね、もしかしたらブルーノさん読めばそれ解決できるかもわからないですから、ぜひですね読んでもらいたいと思います。はい、というわけで今日の一冊目はですね、ブルーノで無限宇宙および諸世界についてでした。続いてはですね、これもいいですよ、漫画ですね。こういう時はね漫画を紹介すると保険で漫画を必ず1週間に1回入っちゃうっていうね、本当は全部文庫紹介できればいいんだけど、なかなかそうもね、今ね実はトルストイの戦争と平和にかかりっきりになってましてね、いやまあ毎週今2冊目まで読んだんですけど、まあどっちも本当に素晴らしいな。2巻まで読んでるだけはね、今2巻までの感想としては本当一番それ紹介したいわけだけどね、この4巻分の感想を持ってね1時間レビュースペシャルをやるっていうのは俺の夢だからね、本当に1984で成し遂げられなかった夢をねぜひやるっていうのが夢だからね。というわけでまあそういうところで次3冊目行きたいんだけど我慢してですね、まあ、紹介しましょう。今日の2冊目ですね、漫画ですよ、佐々木真希で雲辺の町、佐々木真希の漫画1967年81年っていう、まあ、漫画読んだんですけどね、 いやーこれがね、あの舞夏目さんの漫画と戦争だったかなっていう本を読んだときに、そのこの漫画を紹介したんですよ。佐々木真希の漫画のベトナム討論っていう漫画をね、これに入ってるやつで、それがかっこよくてさ、夏目さんが紹介してたやつがさ、写真だけのコラージュっていうの、写真をこうコピーしたやつで、セリフが全部こう中国語的な会話になってるわけ、広島原爆なんとか反平和主義なんとかなんとかとかって書いてあるわけで、これは俺そういう ATG みたいな雰囲気好きだからさ、やっぱ60年代後半みたいな、絶対読みたいと思って、で予約したわけ図書館で。そしたらさ、なんだか知んないけど、佐々木真希って人は最近、最近は分かんないけど、村上春樹の表紙、うん、書いてた人でさ、それこそ風の歌う聞けとか初期の頃の、うん、だからすごい人気あるらしいんだよ、どうやら。でこの佐々木真希の梅の街っていうのも、あの去年出た本なんですよ、これもね、去年の夏ぐらい。もう新しいせいか分かんないけど、予約がすごかったね、本当。だから半年ぐらい前から絶対レビューで悪口言ってやろうと思って、もう手ぐすね引いて待ってたんですよ。で読んだらですね、これがね面白かったんだよね、意外と。悔しかったんだけど。でこの佐々木真希さんって人は、あのガロでデビューしたらしくてさ、うん、だからもう次吉春とかみたいな雰囲気、実験漫画みたいな。で当時漫画の神様に私怒られちゃってっていうのは、多分あのね、手塚誠の親父だと思いますけどね、鉄腕アトムの作者ですよ。漫画の神様の周りに随分ケツの小さいこと嫌がってこの野郎って俺は思ったけどね、本当に、うん。でそんでまあ怒られちゃってっていうぐらい、もう実験的でさ、分かりづらいのよ本当、漫画も分かりづらいんだけど、この人今絵本とか書いてるらしいんですよ、どうやら。だからさ、セリフがない漫画、それこそ風刺漫画みたいなのもたくさんこれに収録されてるんだけど、400ページぐらいの話でさ、まあまあ本でね、そのね、セリフがある話っていうのがすっごい響いたんだよね、本当に良かったね。あのちゃんとお話になってるやつ、割と起承転結がまあついてるようなやつ、まあその実験的な漫画でセリフがない漫画もちゃんと読み込めばちゃんと起承転結がついて分かりやすいものなのかも分かんないんだけど、やっぱ文字ついてる方がやっぱ漫画として分かりやすいじゃないですか、やっぱりさ。そんな俺も漫画のプロじゃないから読めないからね、深くは。それよくてさ、なんかね、カップルが別れちゃってね、その女の子がね、別れた後にね、鏡に私の姿が映らないって言うんですよ。もうあの人と別れた時に私の姿持ってかれちゃったとかって言うんだよ。いや素敵な表現とか。あとね、あの島があってさ、その島にさ、フクロウの男の子と猫の女の子が住んでるわけで、その子たちが船で旅をするんですよ。で結婚しようって言うんだね、その二人が、フクロウと猫が。そしたらでも結婚するにも指輪がないっていうわけ。そしたら着いた島にさ、木の上に子豚が立ってるわけで、子豚の鼻の先にリングがついてるわけですよ。で豚さん、そのリング僕に売る気ありませんかってフクロウが言ったら、うん、売ってもいいよって言って二人が山の上で結婚するとか、そういうね、絵本がすごい良くてね、佐々木真希の漫画と他は検索してもあんま出てこなかったんだけど、いや絵本とか言うとさ、なんか渡辺満里奈みたいな感じになるじゃないですか。ちょっと絵本みんな書くじゃん、なんかあのなんかヤンキー上がりのエグザイルみたいなやつも絵本書いてるんだもんね、本当に。あいつが書けんだったら俺だって書けるよって話で、あの自分の名前も分かんないやつが書いてるんだもんって思えばさ、でいいよねと思って、こういうのさ、まあ俺こういう偶話っていうか、そういう童話っていうのは実は俺好きなんだよね。俺っつうのは、まあレビュー 2.4 キロっていうか、レディオ 2.4 キロ聞いてくれてる人は、こいつは意外とね、そういうおしゃれぶった連中バカ野郎って言いつつ、てめえが一番そうじゃねえかって言われちゃったりとかすると寂しいんだけどね。でも俺だってそれは反論あって、俺はちゃんと見てるんだ、お前らと違ってっていうところはありますよね、やっぱね。見た上で言ってるんだからっていうところはね、俺はだから偶話が好きなんだというところを改めて認識したっていうね、そういう一冊でしたね、はい。というわけでね、今日の一冊目はですね、佐々木真希で海辺の町、佐々木真希の漫画196781でした、はい。というわけでね、今日の3冊目、今日は時間が長いですね、本当よく聞いてんね、本当みんなね、本当やってる方だって、いややってる方は飽きないで、まだあと30分ぐらいやりたいぐらいなんですけどね、本当一回一週間読んだ漫画とか本とか全部紹介したいですよ、本当レビュースペシャルで。もうね、 いろいろね、こぼれ落ちる本とかもあるわけですよ。で、文句言いたい漫画とか本もたくさんあるわけ。この俺の熱い気持ちをね、ぜひ聞いてもらいたいけどね、あんまこういう話って聞いてると疲れちゃうからね。うんうん、いつか、いつか、うん、話に何もなかった時、うん、いつか俺に彼女ができて俺がつまんなくなった時期があったら、その時はぜひそれやりましょう。というわけでですね、今日の3冊目ですね。これちょっと出版社の名前で、多分ね、作者の名前じゃないと思うんですけども、プチグラパブリッシングでね、チェブラーシカです。はい、ピクチャーフレンズって書いてありますけどね。まあ皆さんご存知の通り、あのロシアの、人形劇のチェブラーシカの、その映画のですね、フィルムをですね、使ってあの絵本にしたというですね、佐々木真希に続いてこの野郎っていうね、うん、でもね、これ昨日の夜読んでね、すごい良かったんだもん。だって本当に俺ね、やっぱ好きなんだ、さっきの佐々木真希に続いて。やっぱチェブラーシカっていう男の子がさ、アフリカにいてね、で、なんか寝ちゃうんだって、バナナ食べて、で気がついたらロシアにいたっつうわけ、箱の中に入って、で、すごい始まりなのよ。でおじさんに、果物屋さんのおじさんに拾われてさ、で君は何なんだいって言ったら、自分が猿か熊かわからないって言うんですよ、ね、自分は何者かわからないって言って、で動物園に遊びに行ったチェブラシカが、ワニのおじさんがいるわけ、ウーラとかワーニャとかつって言ったかな、そのおじさんがワニだから友達がいないって言うんですよ、ね、だから看板ぶら下げて友達募集ってこう書くわけ。そしたらチェブラシカが、じゃあ僕は友達になろうって言って、そのワニのおじさんと友達になって、親友になるっていう話とかね、そういうのが入ってるんだけどさ、かわいいんだよ本当に。チェブラシカがプレゼントもらってヘリコプター乗ってさ、ブブブブブブってなんか一日中飛んじゃったりとかしてつって言って、俺ね、本当ね、俺そういうとこ中に通り越して、俺小5とかじゃないんですよ。いつまで経っても3歳児の俺がいるんですよ、やっぱ。確かにかわいいでね、ちょっと社会風刺なんだね、それでいて。で当時の、多分60年代後半ぐらいの当時のソ連ですから、これは作られたのが、チェブラシカが作られたのが、やっぱりそうなるとこうちょっと社会主義的な運動やってる男の子たちもいてさ、街をきれいにしようってこうデモみたいなのやってるわけですよ。それにチェブラシカたち協力したりとかしてさ、でいざ公園作ったらさ、で、あ、じゃあ僕たちも手伝うよって、その男の子たちが言ったらさ、いやいい、もう俺たちでやるって言ったりとかしてって言って、なんかこういうとこちょっとね、風刺があるんだねっていうか、やっぱ基本的にやっぱ童話っつな風刺でさ、やっぱりだと思うんですよ基本的にね。桃太郎にしても、桃太郎はあるか分かんないけど、だからよくその渡辺マリナとか書いてますけどね、本当に。それこそエグザイルのメンツとか何かしらあるとさ、女の30の女優が子供産めば必ず絵本書いてさ、私フランスが好きですってさ、やっと出会えたねってみんな言いますけどね。まあ中山美穂のことですけども、やっぱりこういうね、グーワとか、それこそさっきの佐々木真希の話と同じになっちゃうけど、好きだね。だから今度ね、タイガー立石の虎の夢っていう本ちょっと読もうかなと思ってね。なんか絵本らしいんだけどね、なんかこう行間が多いっつうかね、隙間が多いから、こう俺の想像力刺激されるんだね。まあというわけでね、まあ動いてみたらどうかわかんないですけどね。というわけでですね、今日の3冊目はですね、プチグラパブリッシングでチェブラーシカでした。はい。というわけでですね、今回のレディオ 2.4 クラス、レビュー 2.4 クラス、そんな感じでしたね。はい。というわけで以上、レビュー 2.4 クラスでした。はい、というわけでね、エンディングですよ。寂しいね本当に。なんで日本撮りしないのかね、本当に。もう一回やりたいですよ本当に。なんかまた俺の孤独な日々が始まるのね、本当にこれで。誰にも相手にされねえってやつ本当に。いや、さっきだからニコニコのニュース調べたらね、あのコミュニケーション障害についてって書いてあったけどね、もう一本ニュースできそうだからやめとくけど紹介すんな、ね、うん、あ、だけどですね、そういえばですね、あの日曜日にですね、あの日曜日というか、まあ、金曜日からちょっと宣伝頼まれたんですけども、 まあもう金曜日からそのイベント始まっちゃってるから、まあ多分ラジオが夜更新されるんで、多分日曜日は行ける人はどうぞって感じになるんだけども、僕の友達がですね東京工芸大学に、通ってましてですね、卒展があるからぜひ来てくれと、卒展があるんでぜひあのラジオで宣伝してくれって言われて、場所とかはですね、ですね、まあ、詳しくは東京工芸大学のホームページ見てくれとしか言いようないんだけど、秋葉原です、場所は秋葉原です。で時間がねまちまちらしくてですね、で昨日電話もらったんだけど、何時からやるのって言ったら、いや私もよくわかんないんだけどって言われちゃって、やる人よくわかんないのっても話になっちゃって、詳しくはメールで送るけども、メールで分かりづらかったらあの工芸大のホームページ見てくれって言われて、そんな分かりづらいメールって言ったの、時間ぐらいだよねとか言ってたけど、僕もね行きますんで、もしかしたらこっちさんも行くかも分かんないですから、ジョニーとこっちに会えるかもしれないって言って、どうしよう AKB みたいに握手求められたら、俺らこっちさんサイン考えておいてくださいよ本当に、僕も考えておきますから本当に、というわけでね、まあ、そういうイベントがあると、いうことでした。はい、ですね、レディオ 2.4 ではですね、こういう風に宣伝してくれとか、ニコニコの再生回数当てにしないでください、本当100人聞いてますから、ホームページだったら、自信満々にいっちゃうね、本当に、だから100人には伝わってるラジオという噂があります、はい、だからぜひですね、宣伝、もう何も問わないね、本当に、もう、P がつくものから P がつかないものまで宣伝するというのはレディオ 2.9 のいいところですからね、怖いもの知らずということですからね、そういうのも募集しております。はい、というわけでですね、以上今回はこんな感じでした。はい、というわけで以上レディオ 2.9 でした。また来週。